今夜も
アナログゲームナイト。
はい、今夜もアナログゲームナイト、
イエーイ。
第21回ですね。
はい、
はい、今回はですね、この番組は名古屋のですね、ボードゲームの情報であったりとかですね、私たちが開催してます、2ヶ月に1回開催してますアナログゲームナイト、あと名古屋ギークバイの開催情報ですね。最近全然紹介してませんが私はゲームを作っている GSF というねサークルやってるんですけど、最近はラジオの有名になってしまって、
そうですね、
はい、すいませんですけど、今度ねまたねゲームマン秋の方にはちょっとねいろんな今言えませんけど出る話になってますので、またね私もよろしくお願いします、はい、ということで、今回は第21回で初めてのスカイプ収録。
スカイプ収録です。
はい。はい、
ちょっと緊張してます。
してますね。
だいぶ緊張してます。
はい、
ちょっとどころじゃないです。
足立さんは目の前にいるんですけど、はい、誰がいるかというのは、今回は第21回のゲスト収録で。はい、
ゲスト収録ですね。
はい。いや緊張してます。
多分伝わってると思いますけど、すげえ緊張してます。
噛んじゃいますね。はい。いつも心に歌わせる太陽王子こと新安です。そして、はい。
はい。足立洋介です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。でですね、今回はですね、たまにこの番組にゲストに出たいというオファーはあるんですけど、今回もいただきまして、理由を先ほどちょっと聞いたら、
はい、
それはそれで逆にまた緊張してきましたけど、
はい、
はい、じゃあですね、すいませんがゲストの方自己紹介お願いします。
あ、こんばんは、冒険企画局という、ゲームデザイン団体で代表やっております、近藤浩志と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
こんな感じでいいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
すごい緊張してます
いやーちょっと僕もね、ずっとテーブルトークをもう20年ぐらいやられてるんで、やってるんで、
そうですね、
はい、マヨキンとかも出た頃からやってるんで、
はい、すげえ遊びました。
ありがとうございます。
本当に、はい、遊びましたさっきも何でしたっけ、迷宮牧場の決闘とダイエットオレンジで遊んでました。ちょっと
嬉しいな。
ありがとうございます。じゃあですね、先ほどちょっと話しましたけど、まず聞いてらっしゃる方も疑問に思うかもしれないですけど、どうしてこのラジオにゲストに出ていただくっていうなったんでしょうか。
あ、そうですね、最近なんかウェブラジオとか、
はい、
ストリーム系の番組とか増えてるじゃないですか、
はいはい、
それでなんかいろいろ僕らもやってはいるんですけど、
はい、
特になんかその中で聞いてて、なんか名古屋の方でやってる人がいて、
はい、
で盛り上がってるなと思ったのでちょっと出てみたかったんですよ
ゆるい理由でありがとうございます。
なんかすごくなんかこう冒険のなんかゲームの周りの人たちを見ても結構熱い人が多いんで、どんな感じかなと思
います。うん、そうですね、そうですね、坂上さんだったりとか前回とか、
そうですね、
まあ、バネソン長尾さんだったりとかも出てない
ですね。そうですね。
バネソン長尾さんとは昔からのお付き合いはあるんですよね。
エッセン、ドイツのエッセンで1年に1回確実にありますね。
あ、なるほど、
はい、
確かに
国内よりは
要するに買い付けとかに来られてるので、
はい、
で僕らは出てますんで、
はい、
でその時点でそこでいつも情報交換させてもらってる感じでした。
あ、なるほどなるほど。
だからな、
うん、はい、
名古屋とか東京であんまり会わないんですよね
海外で会うんですね。
じゃあよくないなと
思って。いやいやいや、
感覚的には外国の友達みたいです
ね。でも中野さんそんな感じですよね。ちょっと40のスケール感で、はい、そんなに切らない
、まあ、そうですね。僕中野さんに最初お会いした時に近藤浩志さんが出ていただけるってなんでって言われてたんで
いい番組だから出てみたかったんですよ。
いや、ありがとうございます。まだまだ始まって3ヶ月なんですけど番組でも、
はい、
ありがとうございます。じゃあですね、お話を順次進めていきたいと思うんですけど、まず近藤浩志さんという方はテーブルトーク RPG の出されている冒険企画さんだったりとか、最近ですとダイエットフレンズだったりとかもカードゲームを出されているんですけど、まずは近藤さんの自己紹介ではなくて経歴みたいなもので、どうしてアナログゲームに触れるきっかけがあったのか と、どういった今までどういったものを作られたり執筆されていたかっていうのを簡単に自己紹介がてら言っていただいてよろしいでしょうか。はい、
はい、あれですね、大体の人はそうだと思うんですけども、僕も兄弟とかいましてですね、
はい、
で で子供の頃は要するに宝とかトミーとかバンダイなんかのボードゲームで遊んでたんですね。でそれすごくその本格化して、はい、で、まあ、弟が2人いたんで、はい、まあ、ルールをいっぱいこうオリジナルの付け足したりとかですね、
はいはいはいはい、
お金がないからいっぱい買えないじゃないですか。
そうですね、はい、
そうするとそのなんか遊びたいっていうテーマが出ると、はい、そうするとそれ作ってあげるわけですね。
あ、なるほど
なんかテレビが流行ってるのがあったりとか、はい、まあ、テーマ的なものとかですね、はい、それで間に埋めたりして普通に遊んでました。
へ、
でだんだん本格化してですね、
はい、
昔シミュレーションゲームがすごい流行ったんですけども、
はいはいはい、
まあ、これウォーゲームってよく言う人もいますが、
はい、
なんかドイツ軍だとかアメリカ軍だとかに分かれて、はいはい、まあ、戦争がどうなるかをこう勝敗を決定するようなゲームがあって、
はい、
そういうのをそのですね、まあ、買ってきて遊ぼうと思ったんですよ。そっちの方が面白そうだから、
はいはい、
そしたらそれ難しいんですよね、大人向けのゲームなんで。
うーん、
もう半端なく、まあ、英語だったりするし、まあ、翻訳も一応ついてはいるんですけどよく分かんなかったりとか、
そうですね、
それからそのなんかターンとかフェイズとか、
はい、
なんかいろんな攻撃力とかいろんな概念が出てくるじゃないですか。そうするとみんなだんだんついてこれなくなっちゃうんで。
そうですね、
でつまんないよって言われちゃうと、
うん、
みんなでお小遣いを結集できないんですよ。
あ、次に行かないですね、はいはいはい、
出資されないわけ
ですね。
そう、出資者がうまく回らなくなっちゃう、
はいはいはい、
そうすると、うん、買ってきた人が責任を持って面白くしなきゃいけないじゃないですか。
はいはいはいはい、なるほどなるほど。
で、あといろんななんかこうサマリーを作ったりですね、今の、
はいはい、
だからそのなんかアドバンスルールにの前のやつですね、
はいはいはい、
作ったりとかですね、いきなり難しいだろうから、もう簡単なルールにするとか、
あールール減らしたとかですね、
うん、そうですね、そうなんです。で、だんだん本格化したんですね、
はい、
でそれがまあなんかいろいろやってるうちに、その東京っていうところが面白いところで、
はい、
出版社の人の目に留まって、なんでそういうもののなんか出版に協力してくれないってい こうことになってですね、
はいはいはいはい、
それでゲームデザインのその世界では先生に会って、はい、大先生に会って鈴木銀一郎先生
が
目に留まるということが起きましてですね、
はい、
でその シュミュレーターっていう雑誌が当時あったんですが、
はい、
まあ、それのそのリニューアル版の方の創刊号あたりから何か書いてくれないかって空気が出てですね、
は
い、それでまあ何だろう、ウォーゲームから通じてゲームブックとかテーブルトークのロールペンゲームの紹介をするような仕事に入っちゃったんですね。だから感謝するとすれば、なんていうんだろう、こうもしわけわかんないよと言っていた弟たちですね、
はい、
彼らを なんとかしてこう出資者につなぎ止めようという仕事
出資者っていうのはリアルですね。今はもうじゃあ兄弟でゲームとかしないんですか。
たまにやりますけど、さすがに大人になるとですね、うん、あれですよね、集まるのが年に何回かとかになっちゃいます
ね。ああ、そうですね、はいはいはいはい。
でも集まれば結構あれしますね、よく遊びますよね。
じゃあ、近藤さん以外の兄弟はそのゲームの業界に就職したいとかしてないんですか。そういう仕事をしたいんですか。
なんか偉くなってきましたね、いろいろ普通の会社に入ってきました、はい、
そうですね。で最初になんか出筆された本とかっていうのは何になるんですか。
僕は雑誌を作っていたので、はい、自分の要するに著者名で最初に書いた本っていうのは実はやっぱり RPG が好きという、
不死身書房の本持ってます。持ってます。
ありがとうございます。あれがあれは連載を まとめたものなんですけども、
はいはいはいはい、
雑誌の連載は結構いっぱいやってたんですし、やってましたし、
はいはいはい、
編集もしてたんですが、はい、著者っていうのは意外とやったことがなかったですね。はい、企画を立てて先生に書いてもらったり、
うん、
から先生が書かないと間の漫画とかその間を埋めたりとか、そういうことをしてました、はいはいは
いはい、ゲームとかを最初に作ったのは何になるんですか。
ゲームは同人誌の時に、まあ、その子供の時に作ってたやつを除けば、
はい、
初めてプロダクト プロでデザインして箱に入れてもらったのが多分、うん、レムリカ獣体じゃないんでしょうか。
ああなるほど、
長期作なんですね。
はいはいはいはいはいはい、懐かしい
懐かしいですね、はい、
懐かしいですね、すごいんですね。
多分それがそうだったんです。あのどっちかっていうと面白いゲームがいっぱいあると思っていたので、
はいはいはい、
まあ、今でも思っているので、
うん、
まあ、自分で何か新しくこう作ることっていうのは何かこうそれが好きで好きでっていうよりはその必要があるとやる感じなんですよね。
うーん、
さっき言ったお金がないからとか、
あなるほどああ気に入らないからとか、まあ、
日本にたまたまそのテーマのものがないからとか、
はいはいはいはい
はい、はい、まあ、おだてられればもちろんあの作りますけどね。
あ、じゃ あ, あの冒険家さんにリクエストすれば
なんか
テーマ
が近藤さんしかいないですよとか言われるともうなんかハムヤンに張り切って変なものを作ると思いますけど。
いやそうですね、もうスカイプ収録の一番最初は近藤さんでよかったですね。よかったです。いやなんか本当にテーブルトークの話も扱っているので、あのその中間をうまく埋めてくれる方がなかなかいないじゃいないんですよね、
うん、
多分、
うんうん、
なんで近藤さんだとどちらもやっぱり会社的にやられているのでということで良かったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、両方やるところが意外と少ないかもしれないですね。
そうですね、うん、はい、
似ててちょっと違うし、
そうですね、うん、違います。あの作り方も若干違いますもんね、それそれで、
うんうん、そうです。
うん、
最近のゲームはだんだんちょっと両方のいいとこを取って似てきたような気もしますけどね。
協力型ゲームっていうのはそうですね。
そうですよね、うん、協力型ですもんね、うん、あるボードゲーム、
いわゆる
あるいはループものなんかもちょっとこう、うん、RPG の方に反映されたりして、
はいはいはいはい、はい、そうですね、そうですね、なるほどなるほど、
なんかこうお互いに刺激はし合ってるんですが、いざ両方作ってる人っているんだなって、確かにあんまりいないかもしれない
ですね。 あ、うん、あんまりいないといえばいないですね。翻訳とかのデザイン両方ってですね、でも今後もしかしたらテーブルトークのデザイナーの方がボードゲームを作るっていうのも多分ありますもんね、多分今後
あるでしょうね、うんうんうん、楽しみです、
楽しみですね。僕もちょっとさっきちょっとつなぐ前に話したんですけど、こうなるんじゃないかなって楽しみしたんですけど
、
うん、そうですね、僕ですね、あの次に話移りますが、あの名古屋で去年の5月に終わってしまったサークルの、ナイツってサークルでがあったんですけど、あのテーブルトークの RPG のゲストさんを呼んで、あの川島先生とかあの斉藤先生とか来ていただいたの で, でテーブルトークもやってたので、冒険家具さんのことは僕と足立はよく知ってるんですけど、
はいはい、ラジオ
向けに、冒険各局の、とはどんな集団なのかとか、まあ、主な活動について説明をお願いできますか。
そうですね、昔と今がありますが、はい、今は、大きな会社ですね、バンダイさんとか角川さんみたいな、富士見書房さん、その他ありますけど、はい、中心に活動していて、ゲームのデザインをやるスタジオなんだというふうに考えると分かりやすいなと思います。つまりゲームデザイナーが何人かいて、うん、それでその作ったゲームをまあ売り込んだり、あちらから作ってくれないかっていうふうに頼まれてですね、
うん、
でそれに、まあ、あのサービスを提供してお金をもらう仕事をしつつ、
うん、
お客様から見ればボードゲームのデザイナーが集団で集まって頑張ってるって感じに見えればと思います。
うん、確かに川島先生が秘密結社だって言ってましたけど、そうなんですか。
そうそうそう、要するに秘密結社なんですよ。伝統的に秘密結社なんですよ。表の顔がデザイン事務所なんです
ね。でなんかどこにあるんですかってあのその質問したら探してくださいって言われたんですけど、
まあ、確かにそうですよね。ホームページとか見てもいきなり住所とか書いてないですもんね。
う
ん、よく探すと書いてあるんですよね。
会社自体、その秘密結社の場所自体は東京なんですよね。
場所は東京ですよね。
関東ですね。はいはい、
関東ですね。
はい、
最初にだからなんだろう、あのなんかその世の中に出た時は、はい、あの有名な金山を掘りに行く探検隊から出発してますから。
ああ、なるほど。
雑誌「ボーロック」という雑誌がありまして、そこの雑誌のその中でこう、はい、 まあ、迷子その架空の話を書いていってもしょうがないのではないか編集長という話をしてですね、
はいはい、
でうん、あのゲームやる人ってやっぱものすごく冒険したい人たちなんだから、現実にある冒険に挑戦する企画をやりましょうよって言ったら、はいはい、なんと予算がついてしまいまして、
ああもうすごい
やったーとか思いましたね、はいはいはい、それでみんなでバーベキュー、パタパタ金山堀内、なんか武田信玄のですね、秘密の金塊、はい、っていうのがあるんですよ、
はいはいはい、
歴史をひも解くとね、
はい、
でそれをそのなんかアタックしようぜみたいな企画を立てて、
はい、
でなんかその時はその時一回こっきりの企画かと思ったんですが、
はい、
あのみんな集まったら面白いってことになったので、
はい、
そのままこうゲームを紹介したり、ゲームを遊んだり紹介したりするそのチームを作ろうということになったんですね。
うーん、
だから、まあ、ゲームデザインするっていうよりはどちらかというと、まあ、皆さんとかと同じで、うん、あのこう遊んで、なんて言うんでしょう、すごく面白があって、それをみんなに紹介したらすごく楽しいじゃないですか。
はいはいはい、
まあ、そういうチームとして冒険企画局はスタートしてるんですね。
現在は
で場所、うん、
はい、場所は、はい、
で場所はどこにあるのっていう話もその本の企画の中に書いてあって、はい、皇居の堀の下にあるんですよ。
あ、なるほど。僕今度妹があの結婚するんですけど、皇居の隣のホテルでやるんですよ、なんで、
ね、
非常に近くですね多分。
確かに近いと思います、そのあたりでとか。
じゃあちょっと
名古屋でもウェスティンホテルもなんか近いあたりにありそうです
よね。 ありますね、多分ありますね。あの僕は今そこから収録してるかもしれませんけど。じゃあ、 あの今度あの そうですね、結婚式に行ったら一回探してみます、皇居の周りの入り口を。
いいと思います。
そういう経緯があったんですね。で現在何名ぐらいその企画書さんには収録され、あの所属されてるんですか。
デザイナー、だいたい27名ですかね。そんなもんじゃないでしょうかね。
それデザイナーさんとイラスト絵さんとかものも含めてですか。
そうですね、
あ、はいはいはい、
そうですね、数え方がちょっと難しいんですけども、まあ、はい、そんなもんだと思います。
ほうほうほう、なるほどなるほど。で、テーブルトークのちょっとお話をお聞きしたいんですけど、いくつかあの川島先生が作られたサタスペだったりとか、迷宮キングダムだったりとか、うん、まあ、ホビーベースさんから出されている書籍もあるんですけど、最近だとサイクロフィクションの方のシリーズが出てるんですけど、はい、あの非常に遊んでまして、僕らもサイクロフィクションは。
ありがとうございます。
やりこ
しな、
ね、なんだっけ、あの忍び神がまずびっくりしてできたのが、
うん、
ね、
うん、
で、それでだっけ、ブラッドバウンドとかあの辺も遊んで、最近までちょっとあのカードランカーのキャンペーンをやってました。
おお、
はい、なんか
カードランカーいいゲームですよね。
あ、なんかいいです。なんかあれです、あのカードゲームで人が死んじゃうゲーム大好きなんで。
ああいうの好きですね。
あとなんかデザイナーが知らないカードを出してくるとか好きなんで。
ああ、割と TCG ってこう硬いところもあるじゃないですか。
はいはい、そうですね。
なんていうの、やっちゃいけないことは絶対やっちゃいけないみたいな。
はいはいはいはい、そうですね。
だからそういうなんか意味では、そのなんか弾け飛びないところをカードランカーでうまくみんな遊んでくれるといいかもしれない。
そうですね。はい。でもなんかあのカードランカー の以前第19回のちょっとお話ししたんですけど、カードゲームをやって、うん、あの人が死ぬことが理解できない世代ってやっぱいるんですよ多分。
ああ。
遊戯王世代だと倒れちゃうの知ってるんですけど、うん、カードゲームで人が殺されるっていうのは分からないようにするので、うん、なんかそれのね、悪ノリっぽいのはできるの大好きなんですけど、うん、サイコロフィクションっていうものがあの今シリーズがあの最近カンこれですかね、カンコ見てたんですけど、どういった経緯であのこのシリーズ化が始まったりとかできたんですかね。
経緯はちょっとね、はっきり覚えてないですけども、まあ、あのやっぱり一冊の中にコンパクトにルールブックとリプレイが入っていて、はい、やり方が分かりやすくて、でボリューム的にもそのあんまりお高くない方がいいかなっていうことだと思いますよね。でマスターも、まあ、そのやっぱりあまり、まあ、その前に迷宮キングダムとかサタスペみたいなのもあるわけなんで、
はいはいはい、
まあ、それとは違ったこうことをしようっていう中で、あのコンパクトなパッケージが出てきたのは試されたってことだとは思います。
いや、どれも結構面白いので、インセインとかもクトゥルフにの代わりじゃないですけどこういうこともできたりもするので。で近藤さんはこのシリーズは作られないんですか。
そうですね、僕は 界的にはまあその前にアップルベーシックっていうのがありまして、その時にまあ大体やりたいことはやっているので、うん、特別何かっていう話は今のところはないですけど、ちょっとやってみたいことはいっぱいあるんで、そのうち顔を出すかとは思います、はい、
じゃあ僕らが近藤さんじゃなきゃダメですよってリクエストを送れば出るかもしれない。
そうおだてて踊る、なんかくれると踊るかもしれない。
じゃあ1日1メール送ります。あとカンコレなんですけど、カンコレも僕結構びっくりしたんですけど、あれはまことしやかに噂は聞いてたんですけど、本当に出たんだっていう感じで、あれもシリーズは今後も続いていくんですかね。
そうですね、カンコレ、まあ、ちょっとカンコレについてなんか角川さんに聞いてくださいとしか言いようが本当はないんですけど、はい、続いていくんだと思いますよ。
カンコレっぽいものの、例えば原作があり的なサイコロフィクションも今後出していく考えはあるんですかね。
そうですね、それ注文があれば全然断るつもりはないですね。
ってことは、はい、カンコレに関しては注文があったから作られたって感じなんですかね。
まあ、そうですよね、
はい、ダメならダメって言います。
そうですね、カンコレについては、まあ、オーダーされたので出たっていう仕切りじゃないでしょうか。
わかりました、ありがとうございます。
あの足立さん、名古屋のゲーム会社の係長なんで。
あ、なるほどなるほど。
微妙にその辺の、その経営関係とかちょっと気になるところがあったんで。
そうなんですよ、足立さん、ゲーム会社のSE だっけ、
プログラマーで、
プログラマーなんですけど、
プログラマーでございます。
ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何かありましたら今後ともよろしくお願いします。
ぜひご仕事いただければと思います。どっちから来たのかっていうのは難しいんですけど、まあ、でも基本的には仕事をお待ちしてますということなので、それに対して注文を送ることもありますし、はいはい、まあ、逆に何だろうな、こう、まあ、冒険いたなって言って思い出してもらってっていうパターンじゃなしに、こちらからこういうのやりたいんですけど企画書を出すことももちろんありますね。でもやってる人だと分かると思うんですけど、企画書を出して通るのってなかなか針の穴を通すようなことがあるんです。
はいはいはい、
はい、なかなかもしこれを聞いているアマチュアの方とかで、なんか自分でなんか企画通してとか思ってる人がいるとしたら、結構なんか出したんだけど今一つ反応がとかって思うかもしれないんですけど、これはもう、まあ、プロでも同じなんで、結構へこたれずに頑張ってこうなんていうんだろうね、こう手を返し品を変え、同じものを送ってもしょうがないですけど、はいはいはい、提案し続けるのは大事だと思いますね。僕らもなかなか通らなくて困ってます。
企画といっても企画営業なので。同じですね、営業。
足立さんが苦手かもしれ
ません。大変ですよね。
フィクションだから。
はい、あれですよね。足立さんもね、たまに収録を、これ以前に仕事行っちゃうこともあるって
。まあ。
なるほど、なるほど。カンコレとかのシリーズでサイコロフィクションっていうものがあって、他に今後シリーズとかっていうのは出していく予定はあるんですか、ゲームの。
サイフィク以外のそのシリーズについては特別アナウンスするよ段階にはまだ来てないので、しばらくサイフィクで頑張ってみんなで遊んでいきましょうということだと思います。はい、まだまだテーマ的にはやってないテーマとかいっぱいあると思うんで、なんだろう、面倒くさいかもしれないですけど、こんなテーマやあんなテーマ考えてみましたみたいな人がいれば話を聞かせてもらうのも嬉しいですし、こちらでも結構考えてますよって感じかな。はい、
結構僕テーブルトークをずっと15歳の頃からやっていて、ボードゲームも並行してやってたんですけど、ボードゲームがメインになって多分 2,3 年ぐらいなんですけど、もうの比重が多くなってからテーブルトークやってみたいっていう人がやっぱりけどっていうのがあった時に、サイコロフィクションのゲームをおすすめすることが多かったりするので、非常に
こう、
なんていうの、こう中間を埋めるもので一番こう進めやすいというか扱いやすいことがあるので、で、ボードゲームやってるんだけどテーブルトークやりたいっていうの企画どうですかって話があった時に、じゃあサイコロフィクションでやろうかとかって話も出てるので、非常に扱いやすいシステムですし、時間もそれほど重げ1回分ぐらいで終わると思うので、
うん、 確かに意外と RPG にしては短い句もありますよね。そのなんかゲームやっていても最低でこれから遊ぶんですよって言って、あそうなんだ、じゃあ終わった頃にご飯でも食べようかなと思って来るともうとっくに終わってみんな帰りましたけど、ま、そんなに短いシナリオだったのかって、何サイクルぐらいあったんだろうとかね。
結構なあのテーブルトークのいいとこでもあり悪いとこですけど、そこのサイクル次第の盛り上がり次第ですぐ終わっちゃうこともあったりとかするし、であの他のあのゲームとか違って結構きっちり決められてやることも決められているので、簡単にも終われるのですごい向きやすいかなと思うので、
シナリオの時点である程度サイクル数とかを考えておくと、そのゲームマスターとしてはこのぐらいでおしまいにできるだろうっていうのは計算しやすいはずなんですよね。そういう意味ではあのやり方さえ間違えなければその初心者向けなのは間違いないですね。
一番じゃあ冒険家族さんで多分あれですかね、あのサイコロフィクションを、まあ、テーブルトークをメインにって感じですかね、今は。今後は
で本当はもうちょっとあの迷宮キングダムを盛り上げていかなきゃいけないんですが、何しろちょっと何しろ今採集が忙しいので、
であれですよ、リリースのペースがすごいですよね。あれは
そうなんですよ、だから人手不足になっちゃってるだけですね。はい、迷宮キングダムもよろしくお願いします。でも結構迷宮キングダムもあの売れてますよ、確かに。はい、
サイコレクションで一番人気があるのは何ですか、人気があるなって感じるのは何なんですか。
今度カンコレじゃないですか、やっぱり。
ああ、そうですね、カンコレは不思議だと思いますけど。
違うのかな。
ああ、なるほどね。
すごい流行ってますよね。
そうですね。
なんか、
何ですっけ、ロールプレイングゲームの、ロゴホライズンとかっていうゲームがあるじゃないですか、で出てらっしゃって、あのルールブックは、そのカンコレとか並んでるんですけど、リプレイが小説なんで並んでるので、やっぱりこう奥に行っちゃって、カンコレの 本の関係じゃなくって、その何だっけ、サイクロフィクションシリーズの方に本屋さんが並べてあるので、多分あれは品番扱いなのかなと思って本屋さんの、
扱い次第
だと、ね、本屋さんがでカンコレのあれがカンコレにあると本屋さん知ってるなと思うんだけど。なんでこっちになるんだろう、あそっかって言ったら、友達がこれは多分なんかそのゲームの種類で分けられてるんだよって言われたんですよね。近所の本屋にもありますよ、あれの、カンコレ RPG とか、サイクロフィクションは、はい、なるほど。で他に今し、活動というか出ているボード TRPG 以外のゲーム関連については何かありますか。
今そうですね、冒険企画局のボードゲームのラインというのはそのテーブルトークに比べると若干地味な感じもするかもしれないんですが、あれですね、あの一昨年かな、シェフィーが出て、昨年かで大ヒットし好評中ですね。これは一人用 の, あの羊を増やすあのカードゲームでして、長いこといっぱいいろんなカードゲームを作ってきたんですけども、まあなんか報われた感じがしますね。はい。
僕も持ってます、シェフィー。
ありがとうございます。なんか一人でできるっていうのはなかなかちょっと他になかったので良かったかなと思ってます。
なんかあの名古屋でやったイベントのなんか告知で、あのもゲームを持ち込み OK、シェフィーでもいいよとかありましたんで。
おお、いいっすね、いいっすね。
そうですね、
なんか確かにちょっと言ってくれると嬉しいですね。やっていいのかなみたいな。でただシェフィーはですね、結構実は、それもなんかあのコンベンションなんかでも、あの、知らない人とかにこう物を教えながら遊ぶことができるのはよく確かで、なんかこうゲームって特に全然知らない人にゲームを教えるとすると必ずどこかで対立的にならなきゃいけないじゃないですか。
あ、そうですね、
まあ、将棋を教わるのすごく難しくて教えてくれた人に絶対勝てないし、それから教える側もなんかわざわざ負けてあげるのおかしいですよね。
まあそうですね、
でそういうのが大好きな人ばっかりやったら全然 OK なんですけど、なんか世の中にはそうするとなんかじゃあ次の子として遊ぼうかになっちゃう人もいるので、ちょっと協力型のゲームみたいにこう2人でこう1つのゲームを遊ぼうっていう形で、シェフィーのような人ソリティア系のゲームを遊ぶというのは仲良くなるのに意外といいですね。
あの居酒屋であのシェフィーをアナログゲームをあんまり知らない人 人に対してレシピをこうガッと開けて、あ、可愛いって言われて、バーッと一人でやって、一緒にやったことがあるんですよ。で、それでそれから結構興味持ってくれたみたいで、非常にいい演奏になりました。
そうなんですよね。だから全然ゲームを知らない人だとやっぱり人前で負けてしまうみたいなのも結構プライドに関わったりするんで、割合になんかその人が勝つのを手伝ってあげる形でインストできるのはすごくいいですね。
あとテーブルトークのコンベンションとかゲーム会とかで、あのスタッフさんが受付とかしてるときにシェフやってるの見ます、たまに。
暇ですかね。
暇だから定シェフやってて、なんかスタッフさんの暇つぶしというか、あの受付やって結構大規模だとそのゲームに入らずに担当される方がやったりとか、ちょっと空き時間まで俺途中から来た方がなんかちょっとそのゲーム俺もシェフやるわっていう感じで結構シェフに回ってますね。
そっかそっか、確かに受付とか、あの裏方の人って暇な時間できますからね。で、あんまり違うことしてると変ですしね、ゲームの方がいいですよね。
そうですね。でもそうですね、あの例えばあの2人で連れてきた場合はあのガイスターとかなんですけど、1人で来ちゃった場合で、ゲームが自分にできる人で待てる人はシェフやってますね。
いいアイデアですね。告知にその前のなんか作品で、あの迷宮牧場の決闘とかを作った時は、始まる前にやっぱりなんかテーブルトークが始まる前にこう1人ぐらい遅れてくるじゃないですか、で、まあ、待ってますよね。その間の中にこうワイワイ遊べるゲームが欲しいなと思って、ちょっとこうそんな感じになるように作ったんですよね。なんでいつでもやめられる感じの、
そうそう
確かに
僕はあの
飽きた来たおしまいみたいな。
そうそうで、今回あの今回の収録をするっていうのをテーブルトークのお友達にお話をしたんですけど、あの近藤浩司さんと収録するよって話をした時に、迷宮牧場の決闘はめちゃめちゃ面白いって話をしてて、あの子供と遊ぶのがすごくいいって言ってて、やっぱこう子供がこうバーンとこう音出したりとか、打ったり格好するのがすごい受けがいいって言って、あの子供向けのインストとしてゲームとしてはすごいもうあのいいですよって説明してくれて、あのすぐまた遊んだんですけど、これに関し
ておそらくあのそうですね、おそらくそれは正しくてですね、あのゲームカードゲームにもかかわらず、そのブラインドで相手に秘密情報にしておかなければいけないカードって手札だけなんですよ。まあ、そう作ったんですけど、あのイベントとかいろんなあのあれクライマックスカードとかはオープン引いたらすぐオープンするようにできてるんですよね。で自分デザイナーなんでそれは意図的にやったんですけども、それ子供なんかがいるときには絶対に楽なはずなんですよ。もし何々だったらこれはああしといて、そうじゃなかったらこうしておくといいよっていうのにとすごく難しいじゃないですか。
ああそうですか、はいはいはい、
なるほどなるほど、ああ確かに
引いたらパッと見せてって言って、それでみんなでその人を結果に一喜一憂できるっていうことと、あと音と光がちゃんとイメージできるようにこう見せたらバーンとか引いたらタッタッタッとかっていうことになってますね。だからすごく面白いかもしれないです ね。
すごい激推ししてました。
よかった、嬉しいな。
激推し
します。あの感謝しております。はい、はい、あのよろしくお伝えください。
伝えます。多分聞いてるかもしれないですあのでダイエットフレンズもあのこの間ゲームマーケットの方でのちょっと後にエサブで買ったんですけど、これもすごくあの面白いですね。ダイエットフレンズも
同じような人が喜ぶかもしれないですね。
そうですね。
似た作風ですよ、
ね、なんかあーあーって終わっちゃいますよねこれは結構ぼーっとしてると終わっちゃうところで、ちょっと迷宮牧場よりは戦略性があるって言われるんですけど、なんか追い込んでも一発逆転するルールもありますし、ただこう体重が増えてくると面白かったですね。はい、
そう最近ちょっとなんか難しいゲームが増えて、ですごく、まあ、重いゲームを遊んでて僕らも楽しい、僕らというか僕は特に楽しいですけども、あの子供とかがなんか勝てるゲームとかも欲しいなと思ってちょっとその出してみたみたいなところはあるんですよね。そのだから上手の人っていうか強い人が勝てる確率っていうのはその、まあ、運となんかスキルの割合が若干その、スキルよりからは外れてるので、できれば家族とかで遊んでギャーギャーギャーギャー言ってくれるといいなっていう感じはあります。
これでもなんかツイッターかなんかでこんなダイエットフレンズを買われた友達がいて画像が上がってたんですけど、 うん、これはすごく面白いよって言ったら買ってよかったって言ってたんで、多分誰かが長野
県に来ました。ぜひよろしくお願いします。
いえ、その他の書籍とかについては何か今やられてましたね。
本はそうですね、まあまあそんなところなのかな、その他、うんうん、今は5月5日の、ゲームマーケットに向けて、はい、いろいろチューニング中というやつがありまして、うん、それはまだ発表しないのかといろんな人からワイワイ言われてます。すいません、ごめんな
さい。
シェフィー の, あのデザインのポンさんのですね、はいはい、まあ、次回作の発表ができると思いますので、ぜひ来てください。
それは楽しみですね。
なるほど、
はい、すごい面白いですよ。
それはまたシェフィーっぽいゲームなんですか、カードゲームなんですか。
なんかね、なんか結構シェフィーじゃないぽくないけれどカードゲームみたいですね、はい、ね、
すげえ。
ちょっとびっくりするんじゃないかな、でも結構こんな風なのかみたいな。
へー、楽しみ、それはすごい、
はい、そっか、いけないんで、
多分それは初お披露目なんで。
へー、買えるんですか、そこでも、いつかで。
ゴブゴブですね。
ゴブゴブ。なるほど。
なるほど。なるほど。頑張ってください。
頑張ってください。
はい。あと、なんか僕のなんか新作も出るらしいんです
けど。そうですか。
そういうことらしいですね。
それはカードゲームなんですか。
そうですね。これはカードゲームですね。
じゃもう。
言ってもいいんじゃないですか。
なるほど。これは、ね、収録した長くても買わなきゃダメですね。うん、どれもやっぱ面白いので、冒険さんのやつは。うん。
あ、嬉しいです。はい。
テーブルトークの RPG のタイトルいっぱい出してるんで、じゃあ冒険さんだったらってことで買われてる方も結構多いみたいなので、
そうですね、TRPG やという人は多分、うん、
多いですね、
そっちから入って来られる方結構多いですね、
うん、多いですね。割合そうテーブルトークの会場でも遊ばれてるの見ますね、これは、
うん、
はい、
うん。